三面から五面。四、区政のここを問う。代表質問。新宿区議会公明党、井桁英一。暮らしやすい安全で安心な街の実現について。質問。特殊詐欺や闇バイトなど、区民の犯罪等に対する不安が広がっている。丸一、特殊詐欺の区内における認知件数と被害額、取り組みの強化は。丸二、防犯カメラの設置についての取り組みは。丸三、令和7年度、都の防犯機器等購入緊急補助事業では、防犯カメラ、防犯フィルムなどの防犯機器の購入助成が行われる予定。区市町村を通じた補助であり、早期実施を強く求めるが、区の考えは。答弁、丸一、令和6年中の区内の特殊詐欺については、認知件数が84件、被害額が約3億円、最近では警察官を名乗る詐欺の被害が多発。広報新宿や区ホームページなどで周知啓発を図り、自動通話録音機の貸し出し対象を拡大する。丸二、町会、自治会や商店会等に対して、防犯カメラの設置にかかる経費の一部補助を行っている。令和7年度については、都が補助率の引き上げを公表。設置希望についての調査や設置の促進に向けた準備を進める。丸三、個人住宅などに向けた防犯機器購入等の補助についても、速やかな実施に向け準備を進める。帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴う今後の取り組みについて。質問。令和7年度から帯状疱疹ワクチンが定期接種化され、65歳と60から64歳で一定の基礎疾患がある人が対象。経過措置として70歳から5歳刻みの年齢の人も対象。区の準備状況は。答弁。東京都や東京都医師会と協議し、自己負担額などについて決定次第、定期接種の対象となる方へ予診票を一斉送付し、制度を周知する。朝の小一の壁について、質問、保護者の出勤時間と小学校の登校時間にギャップがあるため、共働き世帯等の大きな負担となっている。朝の小一の壁について、教育委員会の対応は、答弁、区立小学校の29校中22校で、登校時間より早く校門を開放。区立小学校の朝の子どもたちの受け入れ実態を調査し、実情を踏まえて対応を検討する。日本共産党新宿区議会議員団、澤田歩美、裏金問題と区長の政治姿勢を問う。質問、2022年の自由民主党新宿総支部の政経セミナーは収入が920万円、政治資金パーティー開催事業費の支出を除く利益率は 94%、実際に参加せずチケットだけの購入は寄付に該当するのでは、区長、区議が代表の支部に交付金等で配られており、企業が会費を払っていたら、個人への寄付が禁止されている企業献金の迂回献金になるのでは。答弁、運営に携わっていないので答える立場にない。神宮外苑再開発に関する情報公開のあり方について。質問、再開発エリア内の区道廃止に伴う保証金18億円余について、再開発事業者と金額交渉時の提示金額など、区民が情報公開請求したが、不存在として開示せず、職員の手控え、メモすら不存在というが、本当にないのか、公務員としてずさん。答弁、事業者からの口頭説明のため、行政文書で残していない。高額療養費制度について、質問、丸一、国に解約の撤回を求めよ。丸二、がん患者支援策の改善を。答弁、丸一、その考えはない。丸二、都補助事業拡充に合わせ、 事業内容を充実、丁寧に当事者の声を把握。子育て支援について、質問、新年度から葛飾区ほか2区が区立小中学校の修学旅行等を無償化、7区がドリルなど補助教材費を無償化予定で子育て支援を拡充、義務教育は無償の考えからも修学旅行、移動教室や補助教材費を無償化すべき。答弁、貸切バス代や宿泊費等の経費を区が負担、経済的理由で支援が必要な家庭には就学援助制度による支援を実施、保護者負担の無償化の考えはない。区立幼稚園について、質問、園児数減少が課題、医療的ケア児の受け入れなど区立幼稚園は重要な存在、区立幼稚園存続のため、1、預かり保育の全園実施や時間延長を、2、併設小学校の設備利用による給食やお弁当形式で給食の実施を。答弁、1、4園の平均利用実績が利用定員の5割を下回る実態から拡充を行う状況でない。2、小学校設備活用は難しいが、弁当の提供は今後研究していく。新宿未来の会、榎木秀隆。マイナンバーカードの外国人への普及について、質問、マイナンバーカードは税務、社会保障、医療、金融サービス等多岐にわたり手続きの効率化を図るための基盤として設計されており、さらなる活用が見込まれている。区における保有率は令和7年2月現在 68.4%。 1、外国人住民の保有率は。2、利用促進についての現状は。3、課題とそれに対する取り組みは。答弁、1、43.8%。 2、区ホームページや新宿生活スタートブックで周知。3、マイナ保険証への移行や在留カードとの一本化が予定される等、活用が進んでおり、一層の周知と普及促進が必要。令和6年12月開始の特急発行を転入手続きで案内するとともに、新宿区外国人住民のための生活情報へ新たに記載。窓口での丁寧な説明に加え、区ホームページや SNS 等で周知する。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。法人住民税の一部国税化等により、令和7年度予算に与える影響額について、質問、1、区における法人住民税の一部国税化とふるさと納税が7年度予算に与える影響額の見込みは、これに関する区の考えは、2、特別区長会ではどのような議論がなされているのか、答弁、1、影響額は約56億円、ふるさと納税の影響額は約46億円、国の責任において地方自治体の税財源の拡充を図るべきと考える。2、制度廃止を含めた抜本的な見直し等、国に強く要望。朝の小一の壁について、質問、共働き家庭が増え、朝の子どもの居場所に関するニーズが高まり、校門の前で列をなす子どもたちがいることが報告される中、教育委員会が考える対策は。答弁、具体的な実態までは把握していない。全区立小学校に調査を実施し、朝の居場所についてどのような対応ができるか研究。日本維新の会新宿区議団、古畑正則。外国人の方の国民健康保険料の未済について、質問、外国人による保険料の収入率の低さは大きな課題。永住者の方を除く外国人の方の令和5年度の付加額約20億円、収入額約8億7000万円、未済額約11億3000万円、 収入率約 44%。 丸1、令和5年度の永住者を除く外国人の方への保険給付額はいくらか。丸2、外国人の方の国民健康保険料の未済額による区への影響は。丸3、令和7年4月に滞納対策課が新設されるが、新たな対策は。答弁、丸1、外国人の方のみの保険給付額を抽出することはできない。丸2、未済額は不能欠損に至る場合もあり、一般会計からの法定外繰入金につながるため、区財政に大きな影響を与えていると認識。丸3、税部門で行っている出入国在留管理庁などとの情報連携に取り組んでいく。自由民主党新宿区議会議員団、高坂正氏、令和7年度予算について、質問、丸1、令和7年度一般会計の区税収入及び中期的な税収見込みは、丸2、マンション防災対策事業のこれまでと今後の取り組みは、答弁、丸1、6年度当初予算比約 3.1% 増見込み、中期的には伸び率を抑え、堅実に見込む。丸2、6年度はマンション管理組合へ防災備蓄品の購入助成を開始。7年度も在宅避難の備え、自主防災組織結成のさらなる促進に取り組む。今後の区財政運営について、質問、丸1、施設白書を作成する機会に更新費用の見直しを、丸2、区民と区外利用者の間で料金の差異化を図るなど、受益と負担の関係を改めて考える必要がある。答弁、丸1、他自治体の取り組みを参考に最適な手法を検討。丸2、公平性の視点を踏まえた使用料・利用料金の見直しを引き続き検討。激動する社会を生き抜く子どもたちへの教育について、質問、これからの社会で生きるための情報活用能力は重要。丸1、実現可能なカリキュラムの工夫を。丸2、小学校高学年や中学校低学年でも情報やデジタルテクノロジーの強化化を検討しては。答弁、丸1、各校が学習時間を工夫することで児童生徒に負担をかけないよう取り組みを進める。丸2、今後の学習指導要領の改定内容を注視して対応していく。区立公園の活用について、質問、丸1、白金公園の犬を連れて利用できる時間帯を設ける実証実験の評価は、丸2、他の区立公園にも対象を広げては、答弁、丸1、ルールの定着が一定程度図られたと評価、丸2、利用実態調査を行い、地域の合意形成を図りながら公園の活用を図る。区民からの声に対する区の姿勢について、質問、サイレントマジョリティの意見をより適切に把握する工夫が必要。今後の対策は、答弁、SNS の活用や他自治体での実施状況を参考にするなど、意見収集手法の改善に取り組む。
一般質問。参政党青木瞳、ガバメントクラウドについて。質問。ガバメントクラウドには、海外クラウドサービスが採用されており、データ試験の問題が発生する。米国の法律に基づいて米国政府等が区民のデータにアクセスできる可能性については認識しているか。答弁、米国政府等がデータにアクセスできる可能性については認識しているが、区民の個人情報が閲覧されない措置及び情報漏洩を防ぐための措置が国の責任で適切に講じられているものと考えている。例は沢井恵、人権が尊重される自治体として。質問、日本は2023年国連から人権状況に関して300もの勧告を受けた。 国連に対しても区民に対しても権利侵害との指摘を受けた場合にはどのように考えるのか真摯に答えるべきである。例えば子どもたちを縛る拘束に人権侵害となるものはないと言い切れるか。答弁、国籍や性別等を含め全ての児童生徒の人権に配慮したものであるかなどの視点で各校の校則は随時点検や見直しを行っている。現役渡辺康氏、生物多様性保全のため新宿区が森林へ果たす役割について。質問1、新宿の森において生物多様性保全を第三者が評価する FSC 認証等中1の森林認証を取得すべき。2、本庁舎など区有施設建て替えにおいても生物多様性に配慮した環境認証の取得を研究すべきでは。答弁、1、新宿の森沼田、あきるのは整備を委託している団体が SJEC 認証中2を取得、否は今後検討。2、他自治体事例を研究し建て替え時には環境に配慮した施設となるよう取り組む。11、FSC 認証、森林の持続可能な管理を目的とした国際的な認証制度。中2、 SJEC 認証、国内の森林管理に関する認証制度。中終わり。新立憲田中幸恵、区独自の減税で物価高騰対策を。質問、新宿区には賃上げに追いつかない物価高に苦しむ人々が多くいます。区独自の物価高騰対策として区民1人当たり一律3000円を課税するという逆進性の強い特別区民税均等割を減税すべきと考えます。区の見解をお聞かせください。答弁、特別区民税均等割は行政諸施策による種々の応益関係に着目し経費の一部負担を求め課税するものです。所得に応じて非課税とする制度も設けられており、減税は考えていません。公明時光純子、中井駅周辺の歩行環境整備。質問、新宿区まちづくり長期計画まちづくり戦略プランによるとバリアフリールートの案内や狭い歩行者環境に課題がある。来街者等に対応した快適な歩行空間を創出するとされており、整備は喫緊の課題。今後どのような整備をお考えか。答弁、令和7年度から中井通り等で高齢者、障害者、子育て世代等の当事者と現地を歩き意見交換を踏まえた道路のバリアフリー化を検討し、令和8年度の実施に向け詳細設計を進める。共産佐藤圭一、羽田新ルートについて。質問、2024年12月、自動操縦で高精度の曲線飛行可能な飛行方式が技術的に適し採用可能と国が判断。未対応機種により直ちに運用できないことや、羽田空港衝突事故原因から管制官の業務負荷の問題、ルートの変更や複雑化によるヒューマンエラーリスクを懸念。区民負担軽減の申し入れや固定化回避のため、元の海上ルートに基づく検討を進めることを国に強く要望すべき。答弁、海上ルートに戻すことや固定化回避の実現を求めていく。新宿会金久保奈々子、手取りを増やす経済政策。質問、令和7年度税制改正大綱でついに103万の壁が動き出した。手取りを増やす経済政策への世論の高まりと考える。また近年の賃上げを持続するため、手取り増、消費増、企業の売上増によるさらなる賃上げへつながる経済の好循環が重要。経済政策による区の将来的な成長をどう考えるか。答弁、地域経済の活性化や若者が子どもを持つことに前向きになれるライフデザインの実現等により、持続的に発展する新宿の創造につながるものと考える。民務区志田雄一郎、火葬料金の著しい高騰について。質問、火葬は墓地埋葬法に基づき公衆衛生その他公共の福祉の観点から規制されるため、火葬料金は公共料金ともいえる。国や自治体に 事前に料金を届け出て認可を受けることが本来のあり方と思うが、区の考えは、答弁、認可制とするには広域的な議論が必要と認識、特別区長会を通じ民間火葬事業者へ適正な経営管理を求める要請等を行ってきた。墓地埋葬法には認可制とする規定がないため、今後の国の動向を注視する。維新、小山田静香、虐待サバイバー中への支援を。質問。多くの虐待サバイバーが大人になっても生活のあらゆる場で困難を抱えている。丸一、虐待サバイバーの数やその状況把握のためのデータ収集や調査が必要では。丸二、さまざまな支援団体が活動できる場所のマッチングを実施することで間接的に虐待への支援につながると考えるが。答弁。丸一、定量的な把握は行っていない。丸二、マッチング事業を行う予定はないが、広く児童虐待の予防に寄与する子育て支援活動のための会場費の助成を実施。中三、虐待サバイバー、幼少期に親から虐待を受けて育った人。中終わり。自民党、渡辺道隆、住環境の質の向上を。質問。丸一、区との事前協議を定める大規模マンション等条例の制定やワンルームマンション条例の対象を拡大する改正は住環境の質を重視した改善策と考える。住環境の改善や質について見解は。丸二、小規模ワンルームマンションでもできる規制とは。答弁。丸一、住環境の改善は必要不可欠で質を重視することが重要。現在の住環境のさらなる改善に向け、条例制定等を検討。丸に、効果的な内容について実効性などを考慮しながら検討を進める。公明、三沢秀子、区民の命を守る取り組みについて。質問。 AED は命を救う一助として大変有効であり、設置の拡大が求められる。ガイドライン等では、傷病者から半径150メートル以内の設置と24時間誰でも使用が望ましい。丸一、令和7年度の設置場所の確保は。丸二、女性への配慮として AED とともに参加付近を配備すべき。答弁。丸一、最も効果的な配置となるよう選定したコンビニエンスストアに50台を設置し、24時間使用可能な台数を増やす。丸二、プライバシーに配慮するため区有施設の AED に参加付近を配備する。共産、近藤夏子、エアコン購入費の補助を。質問。丸一、夏の暑さが厳しく体力のない高齢者や小さな子どもの熱中症対策にエアコンは必須。見解は。丸二、省エネ性能が高いエアコン購入や買い替え時に利用できる東京ゼロエミポイント事業の周知徹底と購入困難な世帯に対し、エコ・電気代の節約につながる購入費上乗せ補助を。答弁。丸一、エアコン使用が効果的と認識。丸二、環境対策課窓口でチラシの配布や区ホームページで事業紹介など周知に努めていく。区独自の補助制度創設の考えはない。新宿会野津健、区の監査業務について。質問。無駄な支出となっていないか、適切な財源確保に努めているか、成果に対して最小の経費労力で事業が執行されているか、目的に見合った成果が現れているか、これらの観点から行う参院監査中4はとても大切だと思われるが、区のご見解は。答弁。経済性、効率性、有効性の観点は重要かつ有効なものと考えており、今後とも事業全体の取り組みを監査するマクロアプローチの導入など参院監査のあり方を検討していく。中4、参院監査、経済性、エコノミー、効率性、エフィシエンシー、有効性、エフェクティブネスを観点として行う監査。中終わり。自民党、大門幸恵、子ども3人以上の多子世帯の住宅について。質問。少子化の原因の一つにマンションの狭さがあるのでは。子ども3人の5人家族に最適な広さの住宅が新宿区では少ない。 子供が3人いても大丈夫だと思える街づくりが大事。老朽化した区営住宅の建て替え時に多子世帯向け住宅を増やしては、答弁、安心して子育てできる住環境の整備は重要。今後の多子世帯向け住宅の供給について関係する公的団体と協議するとともに他自治体の事例を研究する。公明、豊島敦氏、民間活力による地域活性化。質問、新宿区が提供する施策によって育った起業家が新宿区の地域活性化に尽力いただけないことは大きな機会の損失である。開設してから15年になる高田馬場創業支援センター出身の起業家が区の地域活性化に携わる機会を創出することはできないか。答弁、利用者交流会で区の地域課題や民間提案制度の採択事例を共有するほか、新宿ビジネスプランコンテストへの参加を促すと、地域活性化に携わる機会の創出をより一層図っていく。新宿会、伊藤洋平。管理会計の高度化で行財政改革の推進を。質問、自治体における管理会計の高度化に向けて専門的な知見を生かすための外部専門家との連携や他自治体の先行事例の活用について区の見解は。答弁、専門家との連携は考えていないが、外部評価委員会の学識経験者からの幅広い意見により専門性を担保している。また必要に応じて他自治体の取り組みを研究し、区政運営の PDCA サイクルを一層強化徹底し、不断の行財政改革に取り組んでいく。自民党、渡辺清人。新宿区のカスタマーハラスメントについて。質問、丸1、区のカスハラ事例について紹介を。丸2、区が作成している困難対応事例集への追加や研修の取り組み状況は。丸3、カスハラを未然に防ぐ取り組みは。答弁、丸1、窓口職員への暴力的な行為、電話や窓口での長時間の対応などを確認。丸2、事例集を適宜見直し、職員に周知徹底。令和6年度には新たに管理職向け研修を実施。丸3、禁止行為のポスターの掲出や警備員の巡回により、庁舎内での禁止行為を抑止。新宿会、田内久志。区と都で連携する防災防犯対策について。質問、丸1、都の避難所運営指針改定に合わせ、区の指針を見直しては。丸2、区ではすべての避難所でペット同行避難が可能。さらなる拡充の展望は。丸3、個人宅向けの防犯対策機器助成を行う自治体へは都の支援がある。区の展望は。答弁、丸1、標準版のマニュアルを改訂し各避難所のマニュアルに反映。丸2、専門家の意見を聞きながらより効果的に事業を推進。丸3、機器購入等の補助を速やかに実施できるよう準備を進める。新宿会、鈴木博美。不登校対策の周知について。質問、令和7年4月にチャレンジクラスが設置される。国私立学校に通う児童生徒の不登校について、区での状況把握は難しいが、悩みを抱える子やその家族の選択肢を増やすためにも不登校対策を広く周知することが求められる。区の取り組みは。答弁、不登校に関する区ホームページをリニューアルし、チャレンジクラスの概要や入級の流れ等の情報を掲載。今後も区ホームページ、冊子等を活用し、区民に広く周知できるよう努めていく。